はい。では、ネヘミヤ記の8章を開いてください。ネヘミヤ記の8章を開いてください。いいですか。ネヘミヤ記の8章ですね。私たちは、エルサレムの城壁の再建が完成した後、ネヘミヤとイスラエルの民が何をしたのか、その記録を今読んでいっています。7章にて、エレミア、ネヘミヤと、指導者が行ったのは、この門番をまず立てて、そして、系図を探させました。その系図というのが、バビロンから、ゼルバベル・ヨシュアがですね、率いる帰還した民の系図でした。まあ、そこから私たちは、まあ、ここに、この神の民に、神の民がいるということ、一人一人がその名が記されているということがすごく大事で、で、私たち自身も天に名が書き記されているという、この登録が非常に大切だということを学びました。私たちは何か自分で選んで神の共同体に入っているのではなくて、神に恵みによって選ばれて、身体の中に入っているわけなんです。で、次に行ったことを、見ていきます、今日は。こんばんは。律法の朗読ですね。神の言葉の朗読です。で、ここに、民が、イスラエルの民が霊的に回復して、大いなる喜びが回復した、というところを、見て、いきます。で、8章は7章の最後の節の続きで、72節の後半から読んでいきます。イスラエルの子らは自分たちの町々にいたが、第7の月が来た時、民全体が一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは、主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように、学者エズラに言ったとあります。この第7の月とありますけれども、時はですね、城壁の門に扉が取り付けられたのがエルルの月の25日と6章の15節にありました。で、エルルの月というのが第6の月ですね。そして、その25日の後ですね、この系図とか調べさせて、そして、それぞれが、この自分たちの町々に戻ったんですけれども、第7の月が入った時にまた一斉に集まってきました。で、ここで一斉にと訳されてますけれども、直訳は一人のように集まってきたと書いてあります。一人の人のように集まってきた。まあ、ここから、この一つになったというところを見ることができます。私たち一人一人はそれぞれに思いや考え、確信があって異なる意見を持ってますけれども、そういうものを超えたところにある、心の中にある大きな渇望がある。で、それが、イスラエルの場合、律法を知りたい、律法を聞きたい、神の教えを知りたい、神の言葉を知りたいというものであり、そして私たちもそうですね、神の言葉を、教えを聞きたいということです。このイスラエルがまだ滅ぼされる前ですね、アモスという預言者がこう預言しました。8章の11節に、見よ、その時代が来る。神である主の言葉。その時私はこの地に飢饉を送る。パンに飢えるのではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。ですね。その民が自分たちに命になるこの御言葉、 この基金があった、それを欲しいと強く願ったわけなんです。でここに水の門という場所が、意味深ですね。この水の門の外にですね、この祇園の泉があります。このエルサレムの、エルサレムがエルサレムの町として、エブス人が住んでいた時からですね、なんでここが町として選ばれたのかって言ったら、泉が、このオカシオンの山のところにあったんですね。でその泉がこの祇園の泉というのがありまして、そして、水の門のところで彼らが集まったわけなんですね。ここで霊的なリバイバルがなんか感じさせられるような場所です。イエス様もカリオの祭りの時に、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになりますと言われました。もしかしたらイエス様はこのネヘミヤの8章での出来事を意識してお語りになったのかもしれませんね。御言葉が語られる中で聖霊が働かれて、そこに命の水の川が流れていく、ということです。2節です。そこで第7の月の1日に祭司エズラは男女および聞いて、理解できる人たちすべてからなる会衆の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで男女および理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けたとあります。第7の1日目とは、レビ記の23章を見るといいんですね。ラッパを吹き鳴らす日とあります。ここから神による清算が始まります。人の行ったことに対する神の報いなんですね。このラッパが吹き鳴らされることによって人々が集められ、神の前に、この申し開きをしていくというか、そして、10日にですね、第7の月の10日になだめの日というものがありました。で、以前の新改訳の訳では食材日と訳されてますけど、新改訳の2017はなだめの日となってます。民の罪の許しがここで行われる、ヘブル語ではヨムキプールですね。でこれがありまして、ここで悔い改めを行います。で罪が清められることを求めます。そして神の約束に預かったことを喜んで楽しむカリオの祭りが15日から始まって、そして7日間、そして正確に言うと8日間ですね、続きます。でこの第7の月の1日に全ての人が集まったんですね。男も女もなく関係なく、聞いて理解できる全てからなるって言ってます。これおよび聞いて理解できる人たち全てと言ってますから、子供たちのことも含むでしょう。簡単に言うと国語の能力がね、ある程度ある子供であれば、聞いて分かるのであれば、全てがこの願い出てですね、彼らの方から願い出て、そしてエズラに要請して、それでこの律法を持ってきてもらって読んでもらったということになります。全ての人が御言葉を求めて、そしてその御言葉が開かれて明らかにされて、行く、ということですね。でやったのがすごいですよ。夜明けから真昼までですよ。だから午前6時から始まったとしたらですね、6時間ぐらいは費やしていたということですね。6時間の律法の朗読ですよ。で説教というのは長ければ良いというものではないですけれども、聖霊が強く働かれるときには神の言葉を聞くのに疲れることはないですよね。そして朗読という言葉を使いましたが、これから見ていくと分かります。朗読といっても、こう分かるように読んでいき、しかもコメントを入れていくですね。この解き明かしを入れていくと、はっきりと読んで少し間を置いて、そしてレビ人たちがそれに説明をつけて話していったのかもしれませんが、でこれをですね、現代の教会では、聖書公開と呼びます。公開というのは講義の講に、解釈の解ですね、解き明かすの解ですね。解き明かしながら聖書を講読していく、ということですね。 そして民がですね、ここで、立法の書に耳を傾けたとあります。ですから、エズラが語っているというよりも、神の言葉そのものに彼らは耳を傾け、神の言葉、聖書には何が書かれているかということを、それを理解するのに意識が集中していたということです。で、4節で、学者エズラは、このために作られた木の壇の上に立った。彼のそばには右手に、マティテア、シェマ、アナヤ、ウリア、ヒルキア、マーセアが立ち、左手に、ペダヤ、ミシャエル、マルキア、ハシュム、ハシュバダナ、ゼカリア、メシュラムが立った。エズラは民全体の目の前でその書を開いた。彼は民全体よりも高いところにいたのである。彼がそれを聞くと民が皆立ち上がった。エズラが大いなる神、主を褒めたたえると、民は皆両手を上げながら、アーメン、アーメンと答え、ひざまずき、顔を血に伏せて主を礼拝したとあります。素晴らしい光景です。エズラが台の上に立ったとまずありますけれども、この木の壇の上ですね、立ったとありますが、彼が目立つためではなくて、立法の巻物をですね、この開くのを民が直接見るためで、これから民が聞くのは、神の言葉そのものなんだということを、まあ、確かめるかのようにやっていくんですね。宗教改革というものが起こりましたけれども、約500年前ですね。で、その時に建てられた教会っていうのを今でもヨーロッパに行けば見ることができます。ルーター、ルーテルもですね、またスポルジョンもですね、2階から御言葉を取り継いでいる跡が、絵が残っています。2階からなぜ？それは御言葉が最も権威がある。御言葉なんだということをですね、表しているわけなんです。で、こうやってエズラが今今度は大いなる神主を褒めたたえました。で、褒めたたいたときにですね、皆がですね、両手を大きく開けて、アーメン、アーメンと、そして、ひざまずいて、顔を地に伏せて、主を礼拝したとあります。今のイスラム教徒もですね、この頭を地面につけて、ひれ伏して礼拝してますけれども、あんな感じですね。でこのようにして律法が朗読されて主を褒めたたえて礼拝するというのが切り離されてないことなんですね。なので私たちが礼拝をするというのは御言葉とこの言葉、真理、誠と霊によってと書いてあるように、このイエス様が言われたようにですね、この御言葉と切り離すことはできないわけなんです。で、2つの極端に陥りがちです。1つはですね、聖書を学ぶために行う。まあ、日本は武士道や儒教の文化が強いから聖書研究と中心としてですね集まりを展開させていくということがありますが、そういうふうに読んでいくと神を礼拝するということにつながらなかったらですね、これ意味がないんですね。人格を持った神ですから、私たちも人格を持って臨まなければいけない。で、もう一つは、もう一つの極端はですね、この逆に御言葉なしの礼拝です。しかしですね、詩編の138編の2節には、新共同訳ですけれども、その皆のすべてに勝って、あなたは仰せを大いなるものとされましたとあります。つまり神はご自分の御言葉をご自分の皆のすべてに勝って、大いなるものとするということで、神の名が、言葉が語られる中で、このご自分のすべての名に勝る栄光が与えられるということですね。だから御言葉が取り継がれ、そして礼拝の中で神の名を大いに褒めたたえるということなんです。では7節、ヨシュア、バニ、シェレベア、ヤミン、アクブ、シェベタイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザルヤ、エホザバデ、ハナン、ペラヤなどレビ人たちは民に律法を解き明かした。その間、民はその場に立っていた。彼らが主の御教えの書を読み、その意味を明快に示したので、民は読まれたことを理解したとあります。この意味を明快に示したとあります。で、これが共同訳だと、はっきりと朗読し、またその意味を明らかにしたとあります。口語訳では、 神の律法を明瞭に読み、その意味を解き明かしてとあります。まさに私たちがこのことで礼拝を行っていく、御言葉が高められているところで、そのなんか理解してない音みたいな感じの朗読ではなくてですね、理解して読まれていくことによって神の名が褒めたたえられるわけなんです。もうずっと前の話ですけども、私たちの教会に、とても稀に見る方がいらっしゃいました。日本人なんですけども、以前ユダヤ教に改宗したことがあるという兄弟なんですね。でしかもユダヤ教に改宗した後に、このイエス様を知るきっかけが与えられて、イエス様を自分のメシアとして受け入れていったという、でその方がいらっしゃった時にですね、その私たちの礼拝に参加した後、特に午後礼拝だったので聖書を一節ずつ読んでいくっていう礼拝ですね。そしたら彼がこう言いました。かつてのシナゴーグ時代を思い出すっていうんですね。律法を朗読して明瞭に語ってその説明を加えて読んでいくっていうことはですね、実は当時の新約時代にユダヤ教の会堂で行われていたことであり、また教会にも受け継がれていったことだったんです。エペソに教会が建てられてテモテが牧者となった時にですね、パウロはテモテにこのように命じました。私が行くまで律法の朗読と勧めと教えに専念しなさいと。またこのように言いました。第2テモテの2章の15節、あなたは務めにふさわしいと認められる人として、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるように最善を尽くしなさいと。ということで、しっかりと朗読し、説明を加えながら朗読していく、読んでいくということを彼らは行っていて、その時にですね、神の御霊を私たちの心に働いてくださるんですね。第一コリントの2章の13節に、その御霊の言葉によって、御霊のことを説明するんですと。聖霊によって著者がこの聖書を書きました。そして解き明かす方も、解き明かすものも聖霊によって解き明かしていく。そして聞くものも御霊によってその御言葉を理解していくわけなんです。私たちのイエス様がそのようなことを行われたですね。二人の弟子がエルサレムから離れてエマオという村に行く途中、復活されたイエス様がついて行かれて、そしてその二人にイエス様がこう言われました。こういうことをされました。ルカの24章の27節。それからイエスは、モーセやすべての預言者から始めてご自分について聖書全体に書いてあることを彼らに解き明かされたと。聖書全体、モーセの律法からですね、ずっとこの書かれていることを解き明かされたんですね。そしてそれを聞いていた弟子たちがこう言いました。道々にお話ししてくださる間、私たちに聖書を解き明かしてくださる間、私たちの心は内で燃えていたではないか。この心が燃えていた、主にある喜びが取り戻された。そして御言葉の解き明かしによって、イエス様の律法の解き明かしによって、彼らは理解して喜びに満たされていた。これが今エズラの、この読むこの律法の、そしてレビ人が解き明かすものによってイスラエルの民も経験していっているわけなんですね。で9節をご覧ください。総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエズラと民に解き明かすレビ人たちは民全体に向かっていった。今日はあなた方の神主にとって聖なる日である。悲しんではならない、泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いたときに皆泣いていたからである。律法にはイスラエルが主に背いたらこれこれの呪いがあると書かれているわけです。でそれらが見事に自分たちの先祖に起こったことを彼らは悟ったんでしょう。そして自分たちが律法に書かれていることをまるで行ってない、自分は神に背いているのだということも気づいたんでしょう。でこれが律法の働きであります。ローマの7章の12節、ですから律法は聖なるものです。また戒めも聖なるものであり、正しくまた良いものです。それではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。決してそんなことはありません。むしろ罪がそれをもたらしたのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされました。罪は 戒めによって限りなく罪深いものとなりましたと。でこのように罪深いものと悟ったら、律法の完成者であられるキリスト、そのキリストの死にですね、導かれていくという福音の言葉になっていくわけなんですね。こうやって御言葉によって聖霊による罪の自覚が与えられて、悔い改めることが可能になるわけなんです。でこの悲しみについてパウロはですね、2つの悲しみがあることを話しています。第2コリントの7章の10節でこう言ってます。神の御心に沿った悲しみは後悔のない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらしますと。世の悲しみというものもあって、それは死をもたらすけれども、悔いの生じない悔い改めと、後悔のない救いに至る悔い改めというものもあるんだということなんですね。世の悲しみって何か、自分のした愚かなことで自分が惨めな思いをしていて、そのことをですね、悲しんでいるっていうのかな。例えば家庭内でこの暴力を振るう男がいて、妻が我慢できなくなって実家に戻りますとかって言ったとしますね。すると態度が急に変わって、申し訳なかった、謝る、どうか家に戻ってくれと言って、で戻ってくるとまた同じことを繰り返すと。だからなんか自分がすまないとか、なんか惨めになっているとか、そういうものがあるからごめんなさいと謝ってるだけであって、本当に思いを変えているわけではないんですね。けれども神にある悲しみ、敬虔な悲しみ、御心に沿った悲しみというのは、悔い改めを伴う、つまり自分が神に対して罪を犯したことを認めます。そしてそのことを悔いて、神に対して罪を犯したことを悔いて悲しんで、そして神の前で告白するんですね。こうした悔い改めが生じるのが神による悲しみなんですね。神の御心による悲しみなんです。でさらに彼は彼らに言った。行ってご馳走を食べ、甘いぶどう酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。レビ人たちも民全体を沈めながら言った。静まりなさい。今日は聖なる日だから悲しんではならない。ここで、このエズラとネヘミヤがですね、食べたり飲んだりして喜びなさいと命じています。神のもたらす悲しみ、これはですね、決してその悲しみの中に沈んでいなさいということではなくて、ここに先ほど言いましたように救いに至る悔い改め、後悔が残らない、これ必ず喜びをもたらすんですね。悔い改めた者に神は惜しみなく憐れみを注いでくださいます。罪をきれいに拭い去ってくださいます。そこにあるのは喜びです。イエス様がラオデキアにある教会ですね、そこで、お語りになったのも似たようなことでした。食事をすると言われたんですね。私は愛する者、黙示録の3章の19節、私は愛する者を皆叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその人のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。イエス様が罪人や主税人と食事をされた時もそうでしたが、このなんで一緒に食事をするのかとパリサイ人はつぶやきましたけれども、イエス様は、私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招いて悔い改めさせるためですと。このようにして悔い改めた者とはイエス様は親しく交わってくださるわけなんですね。でこれをネヘミヤとエズラは聖なる日とずっと呼んでいます。主が聖なる日と、性別された日だから喜びを大切にしなさいとこう言ってるんですね。ダビデが詩篇の16編の11節で、満ち足りた喜びがあなたの御前にあり、楽しみがあなたの右に常しえにありますと言いました。ペテロも第一の手紙の一章の8節で、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っていますと言っていますね。そしてガラティア書の5章では、喜びっていうのは御霊の実の現れの一つ、御霊の実は愛ですね、その現れの一つとして、列挙されています。そして彼らはここで主を喜ぶことはあなた方の力だからだと言っています。 なんで喜ぶことが力になるのかって言ったらですね、喜びというのは幸せと違って周りの状況ではなくて、この主との関係に基づくからです。幸せというのは状況によりけりですけれども、喜びっていうのは関係から来るものなので、持続するものであって内から溢れてくるものであります。例えをします。赤ちゃんとお母さんとの関係ですね。赤ん坊っていうのはもう本当にこの環境に全て左右される、まあ喜びって言ったらいいのかな。何か少し不快になれば気分を害して泣きます。で、数秒前は泣いていたのに今は笑っているってこともあります。でも母親はそうではありませんよね。彼女の感情は否定的なものが多いです。夜中にお乳を飲ませなければいけないけど起きる、眠い、で赤ちゃんが泣いたらうるさい、時々にこやかになるからちょっとうるしくなるけれども、そこに基づいているのではなくて、眠くても泣かれていてもそこに喜びがあります。乳を与えているときに、で泣いていたらあやしているときに、その忍耐の中に喜びがあります。気持ちではいろいろと辛くても、心ではその子への愛が自分を支えている、でこの関係性の中に喜びがあるわけなんですね。なので主に対する喜びというのは私たちの力になることができる。本来ならば悲しみに沈むようなところでも、私たちはその主がおられるので喜ぶことができる。例えばキリスト者の葬儀、悲しいけどその世を去っていった兄弟あるいは姉妹が天にいて、また新しい体を着て主と共にいるという至福を味わっているということ、また私たち自身がイエス様が戻ってきたらその人たちに、その人に会うことができるというその希望があるわけですね。このようにして喜びというのは持続するものであって、そしてこの取り去ることができない他の人がですね、ものなんですね。イエス様が十字架につけられるという時に弟子たちに言われました。ヨハネの16章の22節、あなた方も今は悲しんでます、しかし私は再びあなた方に会います、そしてあなた方の心は喜びに満たされます、その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。奪い去ることのできない喜びなんですね。で12節、こうして民は皆帰っていき、食べたり飲んだりご馳走を送ったりして大いに喜んだ、教えられたことを理解したからであるですね。大いに喜びました。教えられたことを理解したから、先ほどのエマオに向かっている2人の弟子も同じでした。主の語られたことを理解して、それで心が燃えていました。で2日目に入ります。先ほどは1日目でしたけど、今度2日目ですね。13節、2日目に民全体の一族の頭たちと祭司たち、レビ人たちは律法の言葉をよく調べるために学者エズラのところに集まってきた。そして彼らは主がモーセを通して命じた律法に次のように書かれているのを見出した。すなわちイスラエルの子らは第7の月の祭りの間、カリオの中に住まなければならない。また山へ出て行き、オリーブの葉、野生のオリーブの木の葉、ミルトスの葉、ナツメヤシの葉、また茂った枝木などの枝を取ってきて、書かれている通りに狩り用を作るようにと、自分たちのすべての町とエルサレムに通達を出して知らせなければならないとあった。で彼らは律法を朗読するだけにとどまらないで、律法を調べていたんです。でここでは律法というのはすべての人の手に渡っているわけではないですから、この限られた人数だけでやったんですね。民も入ってます。この一族の頭だけが来て、そして祭司レビ人が集まって、で学者エズラが調べていったんですね。そしたらレビ記23章にあるんですよ、カリオの祭りについての規定が。でカリオの中に7日間住まなければならないということも書いてあって、ここで彼らが興奮していくんですね。自分たちで調べて、そして御心を知ることができたわけなんです。で、新約聖書でも似たような話がありまして、ベレアの人たちですね、使徒の17章の11節、この町のユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも素直で、非常に熱心に御言葉を受け入れ、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べた。 てですね、果たしてその通りかどうか毎日聖書を調べたと。でパウロが初めに論じていたんですね、17章のその手前に3節の方、キリストは苦しみを受け死者の中から蘇らなければならなかったのです、私があなた方に述べ伝えているこのキリストこそイエスこそキリストですと説明し、また論証したと。でこれが、これについて果たしてどうなのかと、これがその通りなのかどうかということを彼らは調べていったわけなんですね。ですからただ読んで聞いてだけではなくて調べていくという、まあ、私たちもね、あの機能的聖書の学びですね、あそこで、まあ、似てのことを行っているわけですけど、調べていくということですね。で16節、そこで民は出て行き枝を取ってきて、それぞれ自分の家の屋根の上や庭の中、また神の宮の庭、水の門の広場、エフライムの門の広場に自分たちのために仮用を作った。補修から帰ってきた全改修は仮用を作り、その仮用に住んだ。ヌンの子ヨシアの時代から今日までイスラエルの子らはこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。仮用の祭りというのは、イスラエルの民が荒野の旅をして無事に約束の地に戻ってきたことを思い出しお祝いするものです。荒野の旅で仮用しかなかった時のことを思い巡らすために、天幕ですね、仮用っていうか天幕しかなかった。で祭りの祭期間中はですね、仮住まいですね、それを枝とか 葉で作ったものによってその中に住んでった。で8日目はですね、無事に約束の地に入ったことを思い起こすわけです。このようにして彼らが約束の中に入ることができた、回復されたということをとてつもない喜びとしていた。しかもですよ、その約束の地に戻ることができたっていうだけではなく、ヨシュアの時代から実は行ってなかったっていうんですね、まともに。だからもうこれは約束の地に入った時以来取り残されていたものを回復させた、復興させたんですから、この上もない喜びだったわけです。そして彼らはこの悲しみに打ち、これまで悲しんでいたからこそ、まあ、喜びもひとしおだったんですね。詩編の126編の4節から6節にこう書いてあります。主よ、ネゲブの流れのように私たちを元通りにしてください。これ、ね、第2版だと私たちの囚われ人を帰らせてくださいとなっています。だからこれは帰還の約束なんですね。そして、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取る。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え泣き喜び叫びながら帰ってくると。帰還した民はですね、補修の時の悲しみがあったからこそ、それを通り越して喜びに変えられたわけなんです。悲しみが悲しみで終わることなく、その悲しみがあったからこその喜びがあります。仮用の祭りというのは、実は終わりの日の幻の中で主が地上に戻ってこられた時に、その神の国において守られていくことがゼカリア書の14章に掲示されています。つまり全てのものが回復し救いが完成した時に、暁には人々の喜びはもうこの上もないものになって、涙悲しみ苦しみが取り去られる時なんだということです。で18節最後ですね、神の御教えの書は最初の日から最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日間祝われ、8日目には定めに従って清めの集会が行われたということで、祭りの間も毎日朗読が行われていたんですね。このようにして律法を朗読することに力を入れていた民となりました。そして罪に対する悲しみがあり、悔い改めがあり、そしてこの救いの喜びというか、この上もない喜びに満たされてったということですね。でこれが霊の復興、リバイバルと呼ばれるものです。私たちが本来戻るべき方に戻っていく、御言葉によって戻っていくということを見ていくことができました。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして この民のリバイバルの、モデルを見ることができました。まあ、いろんな今はこのコロナのことでいろんな声、なんだかモデル、なんだかモデルという言葉が使われてますけれども、まさに私たちにあるこのモデル、真似していく指針というか、このもうカリオの祭りの時のこのイスラエルの民が、律法によって悟って大いなる喜び、神様のデザインされたものに戻ることのできた喜びを今分かち合っていました。主よ、どうぞ私たちにも続けてその働きを行ってくださいますようにお願い申し上げます。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アメン。